今日はイザヤ書7章です。このところには救いの印のことが語られています。一節を見ますと、ユダの王アハズの時代とあります。南ユダ王国はアハズが王となった。この時にアラムの王とイスラエルの王が共にやってきてエルサレムを攻めようとしたわけです。この時に2節を見ますと、王の心も民の心も林の木々が風に揺らぐように揺らいだとあるわけです。北のイスラエル王国、そしてまたさらにその北にあったアラムがもう一緒になって徒党を組んでやってくる。そのことによってエルサレムにいた人たちは恐れたわけです。しかしこの神様はイザヤを通して4節に、彼に言え、気を確かに持ち落ち着いていなさい、恐れてはならない、そのように語られたわけです。私たちは人の力、また権力、そうしたものを恐れるということがあるわけです。しかし私たちには全能の神がおられる、そのことを信じ、そしてまた神様は助けてくださる、そのことをまた私たちは大きな力をいただいて、そしてまた信仰に立たせていただきたいと思います。7節に、神である主はこう言われる、それは起こらない、それはありえない。そして事実、エルサレムはこの2つの勢力から守られるということになったわけです。そして神様は10節のところに、主はさらにアハズに告げられた。11節に、あなたの神主に印を求めよ、黄泉の深みにでも天の高みにでも。ここに印を求めよって言われたのは、実は神様が救ってくださるその印を私に求めなさい、そう言われたわけです。ところがアハズはそれに従わなかったわけです。12節に、私は求めません、主を試みません、そのように言って彼は神により頼まない。じゃあどうしたのか。実は17節に出てくるこのアッスリアと同盟を組むということをしたわけです。アッスリアはこのイスラエルのさらに北方にある大きな大国であったわけですけれども、その大国により頼んでいく。ですからアハズは神様を当てにして、そしてまた従っていくっていうことをしなかったわけです。しかしそういう中に神様は一つの印を表されました。それは14節に出てきている、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。この言葉はマタイの一章の終わりにも同じ言葉が出てくるわけです。そしてこのインマヌエル、神我らと共にいます、それが救いの印であったということです。しかしアハズはこのことを拒んでしまった。20節には、その日主は大河の向こうで雇ったカミソリ、アッスリアの王を使って頭と足の毛を剃り、ヒゲまでも剃り落とす。なんとそのアッスリアの王はさらにこの脅威となり、またイスラエルを攻めてくるということになるわけです。そしてその地は23節を見ると、その日になると銀千枚に値するブドウ千株のある辞書も皆茨とおどろのものとなる。地は全く荒れ果ててしまうということが予言されたわけです。しかしそういう中にも22節に、このメスの子牛一頭、羊二匹が生かされて、子エラが乳を多く出すので彼は牛乳を食べるようになる。この地に残されたすべてのものが 牛乳と蜂蜜を食べるようになる。地は荒れ果て、作物を生じることはできなくなったわけですけれども、しかし子牛、羊、そうしたものが乳を出し、牛乳によって彼らはこの養われる。残されたすべてのものとあるわけですけれども、残されたものっていうのは力のない弱いものを代表するものであるわけですけれども、しかしそういうものを実は神様は生かして残してくださっておられる。そしてやがてはそれがこの復興回復の力となっていくわけです。今私たちも困難な中にあるかもしれません。しかし必ず神様は約束された通りに回復、復興を与えてくださいます。何よりもインマヌエル、神我らと共にいます。主がこうした中にも一緒におられ、私たちを守り、また力を与えてくださって、私たちに活力を与えてくださる。私たちはこのことを信じ、そしてまたこの復興する時を待つものとさせていただきたいと思います。